次、8番瀬能孝雄議員ご登壇願います。
こんにちは。
こんにちは。
それでは、質問させていただきます。今回も SDGs 関連を取り上げますが、持続可能な開発目標は自治体はもちろんのこと、企業から個人までそれぞれの立場でできるところから実践していくことが重要であると認識します。その対象は全方位に及び全ての分野に当てはまりますが、今日は気象災害等の原因である CO2 などに関する諸問題に絞って未来を展望しつつ、その対策につながる議論ができればという思いでおります。果実立山信用金庫さんが立山信用金庫 SDGs 宣言を制定しました。民間企業としての使命と責任、そして決意の表れと高く評価します。行政として遅れを取ってはならない問題だろうと思いますが、本市では令和3年度から5カ年の第4次立山市総合計画の後期基本計画における素案をまとめ、9月4日までを期間として市民からの意見を募集しました。そこで1点目は、後期基本計画は SDGs も踏まえ施策を設定するとあり、7つの基本目標及び基本施策等を拝見し、おおむねよく考えられていると感じました。その中に気候変動への影響を軽減するための措置についても触れられておりますが、例えば基本目標5の環境共生等をはじめとして温暖化等に関係するものをそれぞれの施策にどのように反映させていかれるのかお伺いいたします。2点目は、市役所として化石燃料等の軽減へ向けた取り組みをお伺いします。次、3点目、ゼロカーボンシティを宣言する自治体が全国で急増しています。これは2050年までに脱炭素を目指し宣言する自治体を指しますが、昨年9月時点で都道府県では東京都と山梨県だけだったものが現在20都道府県になり、市町村では横浜市と京都市の西から129市町村にまで広がりました。つまり昨年9月の4自治体から現在149自治体にまで増えている状況にあります。ちなみに千葉県は含まれていないことを残念に思います。増加の理由については、多くの自治体が近年の気象災害の頻発化と甚大化している現実を直視し、危機感を強く持っているためだと考えます。そして温室効果ガスである二酸化炭素を減らしていくとの意思の表れが宣言につながっているのだと感じています。そこで本市のゼロカーボンシティ宣言への見解を伺います。質問は以上でございます。答弁の後に再質問させていただきます。
金丸市長。
瀬能孝雄議員の質問にお答えいたします。立山市におけるSDGs への取り組みについての第1点目、気候変動の影響を軽減するための措置の施策への反映についてですが、第4次立山市総合計画の後期基本計画における計画事業の一つとして、地球温暖化対策事業を位置づけており、施策への反映を図っていきます。現在、新エネルギーシステムの導入推進として、住宅用省エネルギーシステム設置に対する補助事業を行っており、これを今後も継続していきたいと考えています。また、立山市として公共施設への太陽光発電システムの導入などの 取り組みを行っているほか、市民の皆様一人一人が地球温暖化の要因である温室効果ガスの排出抑制に努めていただくため、啓発活動を積極的に行っていきたいと考えています。次に第2点目、立山市の化石燃料等の軽減に対する取り組みについてですが、立山市では平成15年度に立山市地球温暖化対策実行計画を策定して以降、現在は平成29年度に策定した第4次立山市地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガスである二酸化炭素の排出削減に取り組んでいます。この計画の中で二酸化炭素排出量の削減目標を定め、毎年市役所全体の排出量に関する調査を実施し、ゴミの減量化をはじめ各施設の省エネルギー化や節電対策等を積極的に推進しています。3度にわたり更新したいずれの計画においても目標値以上の削減を達成しており、立山市職員の意識向上を含めて効果を上げています。特に立山市において最も多くの二酸化炭素を排出していると考えられるゴミの焼却についても、ゴミの減量化を着実に実行しているところです。これらの対策に加え、立山市は二酸化炭素を吸収する豊かな自然環境を用意していることから、すでに二酸化炭素の実質排出量はある程度抑えられているものと認識しています。次に第3点目、ゼロカーボンシティ宣言についてですが、瀬野議員がご指摘されるように2050年に二酸化炭素の実質排出量をゼロにすることを目指す旨を公表するゼロカーボンシティ宣言を行う自治体は増加しています。立山市も地球温暖化に起因すると思われる異常気象による台風などの被害を受けた当事者として地球温暖化対策を推進していくことは大変重要であると考えます。そのためにもまずは先進事例などの調査を行っていきたいと考えています。以上です。
瀬野議員、
はい、ありがとうございました。それでは1点目から再質問させていただきます。第4次立山市総合計画の素案がまとまるこの時を感じて強くお訴えしたいことは、後期計画は向こう5年間の施策や事業における基本方針を示されるものですから、個々の事業に対しての根幹をなすこの精神性を明示する側面もなければならないと思っております。それが単年度事業との大きな違いであろうと思っております。さらにはですね、後期計画の達成目標、または結果の紹介というのはレファレンス、紹介できるような数値設定も必要であると思います。この点については、後ほど触れさせていただきますけれども、そこでご質問させていただきますけれども、第4次総合計画 の後期基本計画では、7つの基本目標、36の基本施策、239もの事業がありました。初めの項では、SDGs との関連性が一覧表のような形で示されて、大変見やすいなという点がありまして、その点は評価させていただきますけれども、各施策やですね、事業ごとに、SDGs との関係がより分かるように、この SDGs のロゴマークを各項目に添付するなどの工夫があってもいいのかなと思いましたけれども、この点についてはいかがでしょうか。
厚生労
川上総合政策部長。
はい、ピクトグラムの関係、かと思います。昨年度策定をいたしました、総合戦略の方では、ピクトグラムを使ったの表示をさせていただいたところでございます。で、現在策定作業を進めております、後期の基本計画の中でも同様にですね、表示をしていきたいというふうに考えております。36の基本政策ごとに、SDGs の関連する、ピクトグラムの表示はしていきたいと思っております。で、239の事業について、なんですけれども、ちょっとこれに全部入れるとなると、かなり煩雑にはなってくるので、この辺につきましては、総合計画審議委員の委員の皆様のご意見なんかもいただいた中で、判断をさせていただければというふうに思っております。
瀬野議員。
質問が悪かったかもしれません。事業すべてにというような意味ではなくてですね、この一つの事業に色分けがきちんとできるような形がいいだろうと、そういう思いでした。で、そういうすることによってですね、この基本計画とかってあまり目にすることもないし、見るのも結構面倒なんですけれども、より見やすくなるのではないかなっていう効果もあるかと思いました。で、SDGs は17の目標、これは承知していると思いますけど、詳細目標が169のターゲットがある。で、さらに232の指標、これがゴールが設定されているわけです。これを施策であるとか事業にですね、本市のね、に紐付けすることで、その今回の場合でいうと、例えば CO2 削減に向けて、その事業とその目的っていう理念がね、深く浸透してくるんではないかと。で、つまりそうなると、その達成意識も深まるんじゃないかっていうような思いもあって、さまざまな相乗効果を期待できるのではないかと思っております。見やすくですね、SDGs を理解されることにつながるんではないかという思いで、このピクトグラム、ロゴマーク、添付するっていうのは意味があると思っています。よろしくお願いしたいと思います。で、次いきますけれども、各種施策に対してですね、進捗度を示す客観的なデータも参考になるのではないかと思っております。2030年の目標達成に向けて、現在の達成状況はどうなっているのかを示した、持続可能な開発報告書2020というですね、この国連やベルテルスマン財団などが6月、7月に公表している資料がございます。これによると、その進み具合が分かるということなんですが、現在ですね、指標となるモニタリングを実施してない国もあるんですけれども、国別ランキングでは、スウェーデンが 84.7 ポイントで1位です。で、日本は 79.2 ポイントで17位ということでした。で、その達成状況の内訳というのがありまして、A から D の 4ランクに分けられております。で、日本の場合、17の目標のうち、最も達成している A ランクにされたものは、目標4の教育、9の産業、16の平和の3項目。で、対しまして、最も低い D ランク、これは目標5のジェンダー、13の気候変動、14、15の海と陸の活用ですね。で、17のパートナーシップの5項目と、こうなっています。で、申し上げたいことは、この、国別評価ですけれども、達成度が低いと評価された目標にですね、力を入れていくっていう、この視点、姿勢も重要ではないかと思います。この報告書を下敷きにすることでですね、市の施策についても、客観的な合理性を持って、環境問題もちろんですけれども、貧困問題や健康など、より丁寧にその取り組む方向性が見えてくるのではないかと思います。このような資料を参考にしながらですね、政策に反映させていくという取り組みについてはいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、達成状況についての報告書の方ちょっと、見させていただいた中でも、この報告書、毎年の若干の変動が、あるようでございますけれども、評価の低い、先ほどご紹介のあった、5つのテーマ、目標につきましては、 市の今、素案の中でも挙げておりますその施策にはですね、該当させるものを複数ございますので、これにつきましては今回お話しいただいたご意見参考にさせていただいて、後期の基本計画の方またまとめていくようにしたいと思います。
瀬野議員。
はい、わかりました。この基本計画とちょっと外れますけれども、この SDGs の理念であるとか目標達成のためにはですね、その意識を持った人づくりが鍵になると思っております。で、持続可能な社会を作る担い手、これを育成することに、傾注するすべきとも考えております。で、向こう10年を展望したときに最も効果があると感じるのはですね、今現在の小中学生に対するその取り組みではないかと思っております。で、事例ですけれども、名古屋市では小学校高学年を対象にこの SDGs の理念を実践する企業さんがいますよね。市内にその企業と連携して夏とか冬休みにですね、学校外に学びの場を作る取り組みをしています。で、先ほど信用金庫さんの話、金融機関の例を挙げましたけれども、ものづくりをはじめですね、あらゆる業種もですね、SDGs の対象になるわけです。で、民間の先進事例等をピックアップしてですね、校外事業に生かしていくことは大変効果があると思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。こっちかな。
伊沢教育部長。
はい、館山市におきましてはですね、小学校の校外学習におきまして、自動車工場やゴミ処理場などの見学を通じて環境に配慮した技術、また環境への影響、新しいエネルギーなどの持続可能な開発目標に関して、学習する機会がございます。今後も引き続きですね、校外学習などの機会を活用してですね、民間事業者が取り組んでいるさまざまないわゆる先進事例を学習するなど、学校での活動に生かしていきたいというふうに考えております。
以上。
瀬野議員。
はい、ありがとうございました。わかりました。今回ちょっと時間がなくて取り組めませんけれども、市内事業者にとってもですね、企業にとっても SDGs を取り入れた生産であるとかいわゆる、商売の仕方っていうのは今後求められるものなので、その分野にとってもね、いいことなので、そういった働きかけもですね、ぜひお願いしたいと思っております。では2点目でございます。自治体の脱炭素の取り組み、化石燃料、そのですね、対象となるもの、これちょっと大まかに4つほどあるかと思ってます。1つはですね、自然エネルギーの導入ですね、自治体自身ので、理想はそれを循環させて、あるいは地産地消を目指すようなこと、こうなれば最高だと思いますけれども。で、2つにはやはり化石燃料のこの使用の抑制ですね。3つには省エネの推進ですよね。それから4つにはですね、森林など自然環境を守ると。で、このような政策をそれぞれ進め、そして、啓発性のある範を示すことが自治体にとって何より重要ではないかと、このように思います。で、脱炭素の取り組みがなぜ重要かなんていうのは改めて話すことではないとは思ってますけれども、ただいくつかの事例を挙げて取り上げてみたいと思ってます。で、今現在ですね、新型コロナウイルス、これが消滅を極めておりますけれども、今回の場合は、コウモリや仙山鉱が持つウイルスが原因であると。そして中間宿主を経由してね、人へと感染したということ、人獣共通感染症と言われてますけど、これは SARS とか MERS とかエボラ出血熱も同じです。で、このようなね、感染症についても増加している背景には自然環境の破壊などが関係すると専門家は指摘しています。で、例えばですけど、湿地、これは農地に変わったり土地開発によって世界で 85% が消失したんだそうですけれども、で、その結果水鳥というか渡り鳥がその人との距離が近くなって、鳥インフルエンザ、このリスクも 高くなっていると。で、毎年流行するですね、季節性インフルエンザ、これはアヒルの感染症が起源と言われてますし、この4000万人以上も死者を出したスペイン風邪、これも鳥インフルエンザの一種だとこう言われているわけですね。で、今度は陸地も同様です。1990年から現在まで、この30年間に限っての話ですが、日本の国土の 4.7 倍に相当する178万平方キロが失われた、まあ、結果同じですが、動物と野生動物とですね、人との接触機会が増えると。で、開発は地球温暖化が進みます。で、熱帯性の感染症も北上する可能性がある。で、まあ、専門家は警鐘を鳴らしているわけですね。で、今現在一番怖いのが温暖化が進むとマラリアですね。マラリアが一番怖いと思っています。まあ、後の機会にマラリアの話もしたいと思います。で、まあ、ご承知の通り台風の大型化、それから豪雨ですね、温暖化は。で、今年に限って言えば、この球磨川の氾濫、これ記憶に新しいんですけれども、氾濫危険水位を超えた河川はですね、この5年間で5倍に急増しているということです。つまり数字でこの大変な変化が読み取れるということですね。で、またご存知の通り熱中症ですね、この観点からも温暖化は重要ですね。で、まあ、江戸時代かく乱って言ったんですね。で、それが鬼のかく乱ということで、今まで元気だったのがいきなり熱中症ですね。で、この近年の死者や救急搬送者の増加、こちらも数字で理解できると思います。で、6月の館山市の平均気温は 23.2 度で観測史上1位とありました。平年よりも 0.2 度高かった。で、関東も1位だったそうです、6月です。で、そういう状況下にあって、政府もですね、脱炭素社会の実現に向けて、石炭火力発電所の大部分について2030年までに、まあ、これ横文字でフェードアウトって言うそうですけれども、段階的に消滅させていく、そういう方針を示しました。で、まあ、質問なんですが、国とはもとより次元は違いますけれども、自治体としても化石燃料の使用削減についてはですね、計画性と実効性がなければならないと思っています。再生可能エネルギーを、まあ、例えば公共施設に増設する際の数値目標であるとか、まあ、具体的な CO2 削減策と削減量を明確にすべきだと思います。で、同様にですね、 SDGs は2030年を達成目標としておりますけれども、後期基本計画もですね、 CO2 などの数値目標が紹介できるような、そういう達成具合や進捗度等も測れるような内容であってほしいと考えますけれども、いかがでしょうか。
加藤建設環境部長。
瀬野議員のおっしゃる通り、各種計画につきましては、具体的な目標というものは励みにもなりますし、また評価の際に有用なものと考えておりますので、できるだけ数値の目標が望ましいというふうに考えております。館山市では地球温暖化対策実行計画というものをおまけとやります。こちらの方で具体的な CO2 削減策、削減目標について、明記をしておるところでございます。現在の4次の計画では平成30年度から令和4年度までの5年計画となっておりまして、計画期間終了後に5年間の達成具合、進捗度等をまとめ、次の計画へ反映させていきたいと考えております。またですね、現在の基本計画の中にも CO2 削減の目標数値掲げてございます。また次期の基本計画も目標を掲げて、予定ですので、予定です。若干ですね、CO2 の削減の数値につきましては、ちょっと算定方法がちょっと変わりましたので、若干、増えてしまうというんですかね、数値が上がってしまっておりますけれども、これはあくまでも、算定方法が変更になったものでございます。以上です。
以上。
瀬野議員。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、数値目標といってもですね、もちろんその 設定可能な分野に限る話でございますので、そういうのが目に見える形で取り組んでいただけることが大事かなとこう思っております。質問続けますけれども、全市町村の CO2 排出量データを可視化した自治体排出量カルテというものが提供されております。でつまりそれで立山市のように5万人程度の、まあ、つまり10万人未満はですね、この自治体排出量カルテの簡易版ということで公表されております。で再エネのですね、再生可能エネルギーの普及状況やですね、他の自治体との比較も示されているものであります。でこのようなデータを参考資料としてですね、その客観的な位置づけっていうものをホームページであるとか広報誌等でねお知らせするのも有効ではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
加藤建設環境部長。
環境問題につきましては、これ、地道な活動でございます。啓発活動は当然不可欠なものと考えております。その議員の示されました自治体排出量カルテなど、まあ、そういった環境省や千葉県が公表をしております資料につきましては、利用可能なものにつきましては活用しながら、啓発活動を積極的に行っていきたいというふうに考えております。以上です。
瀬野議員。
はい、わかりました。次に自然エネルギーの導入についてちょっとだけ触れたいと思います。環境省ではですね、公的機関が再生可能エネルギーを導入する際のノウハウをまとめたガイドを作成しています。で脱炭素へ向けた工夫を紹介しております。で国がですね、この自治体を後押しするのは、このパリ協定の達成に向けて、政府ではできない先駆的な取り組みを、まあ、各自治体に期待しているからであります。で、SDGs の目標12にあるサーキュラーエコノミー、循環経済への移行を目指す視点も非常に重要ではないかと思っております。で昨年のちょうど9月議会です、ここで北海道下川町を取り上げました、まあ、その時の内容と全く同じになるんですけれども、この下川町は暖房ですね、暖房を地元木材の燃料用チップを活用して、でその町内自給率が 50%、町の公共施設の 64% を賄い、しかもその結果、年間1900万円の燃料コストの削減をしています。で化石燃料も節約で、その分の温室効果ガスも抑える。で地産地消によるわけです。なんで伐採後はね、木質チップですから、伐採後は5、60年後に植林すればまた再生する、熱エネルギーの地産地消によってですね、そのサーキュラーエコノミーですね、理想の循環型エネルギーが形成されている。まあ、これちょっと下敷きにして質問をさせていただきたいんですけれども、この立山市でもですね、近隣の南房総市ではですね、薪製造機や竹チップなどの燃料を生産して、薪ストーブを農業ハウスなどに使用していますね。で本市もですね、公共施設の暖房等に地元木材をバイオマスエネルギーとして活用してはどうかという点と、それからまたは南房総市と協力して進めてはいかがかと思っております。でこの点について最大の問題は、循環型エネルギーを目指す場合ですね、まあ、生産者と消費者がいますけども、薪ストーブや木質チップなどもですね、需要と供給のバランスが取れなければ、これ商売が成り立たないわけですね。そこで下川町の取り組みのようにですね、本市でも自治体がですね、大口の需要先として受け入れを提示すれば、民間の経営も成り立つし、市内の地産地消型エネルギーの実現の可能性も開けるのではないか、このように考えて、それを期待しているんですが、いかがでしょうか。
山口総務省。
はい、非常に自然エネルギーに関して有効なですね、ご提案かと思うんですが、公共施設の暖房ということに着目しますとですね、本市の場合、化石燃料なんかを低減させるために太陽光の導入とかですね、照明を LED 化するとか、そういったことを進めてございまして、 現在公共施設でですね、今議員がおっしゃっていただいたような薪ストーブとかそういった設備が残念ながらございません。昨今ですね、学校にもエアコンを導入しまして、この夏の酷暑にも対応できたんですが、その反面冬はそのエアコンでですね、暖房になるというような状況でございまして、公共施設に限って言えば、まあ、地政的なこともあろうかと思うんですが、現在館山市で需要供給が賄えるようなことはないかと思うんですが、そのようなご意見を参考にしながら、民間も含めましてですね、そういった回転が回しができるようなふうに進めていければいいんじゃないかなというふうに考えてございます。
瀬野議員。
はい、わかりました。まあ、さまざまな方法でそういう方法がうまく循環できればという思いで提案させてもらったものです。例えば避難所なんかでは石油ストーブは必須だと思うんですね、反射式の。でもそれを例えば薪ストーブに変えるであるとか、体育館広いですからね、そういう活用の仕方もあるのかな、まあ、でもそれではちょっと需要がね、ちょっと足りないかなっていうような思いで、何か大口の需要先があれば生産者も熱心にそういうことができるんだろうっていうような思いですので、そこを市を挙げてでも何でも結構ですから、知恵を使っていただいて、でそういう形で化石燃料を減らしていくっていう方向は大変価値的なものだと思ってますので、お願いしたいなと思います。で次、ゼロカーボン3点目に移らせていただきます。でこのゼロカーボン宣言を決議するにあたってですね、障害となる考え方を克服する必要があると、こう言われています。それは一つはですね、自分の自治体だけが努力してもですね意味がないのではないか。でそう思ってしまうと、それに取り組む気持ちが沿線気分になる、これは人情です。で国レベルでも実は一緒で、先進国が抑えましょうって言ったって、まあね、発展途上国が使ってるじゃないかとか、発展途上国にしてみれば今まで先進国が使ってきたじゃないかみたいな、排出してたじゃないかっていうような話になるわけです。でもう一つがですね、努力をしても目に見える成果とか検証が期待できないために、その達成感が得にくいわけですね。うちの自治体でこれだけ努力したけれども、それってどれだけの成果があったのっていう話なんですが、まあ、これは先ほどの話と一緒で、排出量をこれだけ抑えることに貢献しましたということでね、まあ、理解できるものではあろうかと思うんですが、まあ、つまりこういう考え方がわずかでもあるとですね、前向きに取り組むことはできませんと、これを申し上げたいわけです。で、まあ、本題に戻ります。で福島県の大熊町、大熊町っていうのかな、分かりませんけど、これは東京電力のですね、福島第一原発事故によって全町避難を経験した町です。でその町が今年2月に発表したゼロカーボン宣言、この宣言文が素晴らしいので読みたいと思いますけども、この原発事故を経験した町だからこそ、原発や化石エネルギーに頼らず、地域の再生可能エネルギーを活用した持続可能な町づくりに取り組むと。で、原発事故があった町ではなく、ゼロカーボンタウンの先進地として、私たちの子ども、孫たちが誇りを持って語れる町づくりを目指すと、この宣言の中で歌ってるんですね。もう素晴らしい内容ではないかと。でちゃんとベクトルもそこに向いてますしね、ぶれてないし、こういう姿勢が大事ではないかと思いました。で、まあ、この町自体の具体策はね、これからということなんですけれども、このバイオマス発電用作物の育成のほかも多くあるんですが、などが検討されていましてね、再生可能エネルギーを通して、で地域でお金が回る仕組みを作りたいと、さっきと同じですということでした。でまさにですね、循環経済、ね、サーキュラーエコノミーを目指しているということです。で、まあ、この似た取り組みとしてですね、大阪府の熊取町、これはですね、地球温暖化対策へ総力を挙げるとする、熊野町気候非常事態宣言を表明しています。で、この内容も伝えたいと思いますが、この気 候非常事態宣言ですね、 SDGs を踏まえて地球温暖化への具体的方針として4項目を掲げています。気候変動に関する住民への周知啓発、2点目が2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロへ、省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの活用促進で、3点目が二酸化炭素抑制へ、森林などの豊かな自然環境の保護、4点目が、気候変動に伴う災害に強いまちづくり、素晴らしい4項目だなとこう思っています。でこの、気候非常事態宣言などもですね、市民や企業への啓発に、つなげようとする取り組みとして大変意味があるものと思っておりますが、本質としてはいかがお考えでしょうか、お感じになられますでしょうか。
加藤建設環境部長。
はい、ご質問の、 気候非常事態宣言でございます。こちらの気候非常事態宣言というものは、自治体がですね、そういった組織が気候変動が異常な状態であることを認める宣言を行うと同時に、積極的な政策を打ち出すことによって、気候変動への行動を加速させていきましょうというもので、瀬野議員もご承知だと思いますけれども、一応、そういった宣言でございます。こちらの気候非常事態宣言については、SDGs との取り組み、またゼロカーボンシティなどとの関連がございますので、立山市としてはまた内容をよく精査しまして、研究していきたいというふうに考えております。以上です。
金丸市長。
おっしゃるようにですね、ゼロカーボンシティ宣言含めてですね、ゼロカーボンというのは非常に大事だと思っています。自然破壊によるですね、気候変動、これも、解明されつつありますし、いろんな面で地球温暖化が、気候変動を、影響しているという話も証明が、されつつあります。そういう中で、議員が危惧しているように、1、2、3点のなんか問題点があると、取り組みの、消極的な取り組みの問題点があると、これは立山市ではございません。ただ、私が考えているのは、ゼロカーボンシティ宣言がいいのか、SDGs 未来都市宣言がいいのか、この研究をですね、少しさせていただきたいと。で今、基本計画、基本構想の中でですね、やはりゼロカーボンというものだけじゃないなと、要するに未来都市として立山市、SDGs の、持続可能な都市として、いろんな方面から検討する必要もある、そういう中で、SDGs 未来都市宣言、こういうものも今、研究中でございまして、そういうものを含めてですね、総合的に考えていきたいと。ということで今、答弁をさせていただきました。
以上。
瀬野議員。
わかりました。CO2 を削減しようというのは難しい話ではありません。どうなったら減るかというものを一つ一つピックアップしていって、それぞれに数値目標を掲げるとかして挑戦していくことだと思うんですね。そこに向かっていく姿勢を宣言するかどうかということを私はここの質問で聞いているわけです、ね、それでちなみにですね、イギリス、これは450を超える自治体で、この気候変動 の、 非常事態宣言出してますけれども、そのうちの100以上の自治体が、パリ協定よりも早い2050年なんですけど、2030年までにゼロカーボン達成するように頑張っていきますっていうようなね、排水の陣にも似たような宣言をしてるわけです。で今国内の1年間で100以上も増えたという話をしましたけど、もう一つは世界基準でものを見てほしいと思っています。そういう客観的な環境を理解して、で一つ一つの施策にね、丁寧に手を打っていただくことが重要ではないかと、こう思っております。で質問はもうしませんけれども、観光立志、観光立志を目指すんであれば、ゼロカーボンとか環境意識の高い宣言というのは非常に重要で、その宣言をしたときの効果というのも大きいと、これだけは言っておきたいと思います。せっかく 周りにないファーストワンのチャンスをですね、立山市が後塵を拝してはいけません。この環境問題に対してはトップランナーであるという宣言をね、ぜひ他の自治体に先駆けて宣言してみてください。期待しています。以上で終わります。
以上で8番瀬野孝雄議員の質問を終わります。日程第2、議案第64号から議案第69号までの各議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。通告はありませんでした。通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。ただいま議題となっております各議案はお手元に配布の議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。日程第3、議案第70号から議案第73号までの各議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いします。通告はありませんでした。通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。ただいま議題となっております各議案は、お手元に配布の議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。日程第4、請願第6号及び請願第7号の両請願を一括して議題といたします。ただいま議題となっております両請願は、お手元に配布の請願付託表のとおり所管の常任委員会へ付託いたします。日程第5、認定第1号から認定第5号までの令和元年度館山市一般会計及び特別会計決算を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いします。通告はありませんでした。通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております認定第1号から認定第5号までの令和元年度各会計決算につきましては、9人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任につきましては、館山市議会委員会条例第8条第1項の規定により、1番佐野誠一議員、3番倉田貴弘議員、4番鈴木ひとみ議員、5番室敦美議員、6番石井俊弘議員、7番森章一議員、8番瀬野孝雄議員、11番太田光議員、15番秋山光明議員、以上9名を指名いたします。以上で本日の日程は終了いたしました。明8日から27日までは委員会審査等のため休会、次回は28日午前10時開会といたします。その議事は議案第64号から議案第73号まで、請願第6号および請願第7号、認定第1号から認定第5号までに関わる各委員会における審査の経過および結果の報告、質疑、討論、採決および追加議案の審議といたします。この際申し上げます、各議案に対する討論通告の締め切りは 25日正午でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。決算審査特別委員会の政府委員長のご選について議場でご協議いただき、その結果についてご報告をお願いいたします。お疲れ様でした。